ディボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。ニューホープ横浜の牧師山口竹春です。アドベント第2週、いかがお過ごしでしょうか。今朝もご一緒に生ける神の言葉、聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝ご一緒に味わう聖書の言葉は、イザヤ書の63章1節から6節です。幻を見たイザヤと神様とのやりとりが Q&A 方式で展開されていきます。
イザヤ書63章1節から6節。エドムから来るこの方は誰だろう。ボツラから真紅の衣を着てくる方は、その装いには意向があり、大いなる力を持って進んでくる。私は正義を持って語り、救いをもたらす大いなるもの。なぜあなたの装いは赤く、衣はブドウ踏みをするもののようなのですか？私は一人でブドウ踏みをした。諸国の民のうちで、ことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり汚してしまった。復讐の火が私の心の内にあり、私の贖いの年が来たからだ。
イザヤの最初のクエスチョンは一節。エドムから来るこの方は誰だろう。ボツラから真紅の衣を着てくる方は、その装いには意向があり、大いなる力を持って進んでくる。まず気になるのが、このエドムという地名。物理的には、地理的には、視界の南に位置しています。しかし、その地理的なこと以上に重要なのが、歴史的な背景です。聖書に出てくる有名な双子いますよね。誰でしょうか？そうです。創世記に出てくるヤコブとエサウですね。まあ、そもそも長子の権利をめぐって起きた兄弟の骨肉の争いです。まあ、その後二人は長い年月を経て何とか和解をしました。けれども、その子孫には暗い影を落としていきます。本来はいわば親戚同士のはずですが、長い間敵対関係になってしまうんですね。もうお分かりだと思います。ヤコブの子孫がイスラエル、そしてエサウの子孫がエドム、エドム人なんですね。つまりイスラエルを攻撃し迫害する敵の代表格がエドム、そしてそのエドムの中心的な都市がこのボツラであったと言われています。ですから、ある仲介書ではこのエドムのボツラという都市が神の民を迫害する敵のチャンピオンであると表現されていました。つまりもうミスター迫害なんですね。まあ、そのイスラエルの天敵とも言えるエドム、そのボツラから真紅の衣をまとった方が来るのを見たとイザヤ言うんですね。僕はプロレスのファンですから、なんかね、この真紅の衣をまとってきたって言われると、赤いガウンを身にまとってリングインする、1、2、3、ダーのね、この燃える闘魂アントニオ猪木をね、イメージしてしまうんですけど、皆さんはいかがでしょうか、ね、でイザヤのこのクエスチョンに対する神様のアンサーは、一節の後半、私は正義をもって語り、救いをもたらす大いなるものだ。言うまでもなく、イザヤが見た赤いガウンは、赤いガウンじゃないですね。真紅の衣をまとっていた方は、神様でした。紛れもなく神様。正義の神様、救いの神様でした。そこで矢継ぎ部屋にイザヤの次のクエスチョンです。2節。なぜあなたの装いは赤く、衣はブドウ踏みをするもののようなのですか？まあ、その衣の色が、その赤があまりにもどぎつい色だったんでしょうね。なぜあなたの装いは赤く、衣はブドウ踏みをするもののようなんですか？まあ、ちょうどワインを作るときにブドウ踏みをして跳ね返ってくるその汁が衣を赤く染めてしまうってことがあったんですよね。 まるでその衣の色のようだってんです。で、ここでね、聖書を知っている人なら、そうか、これは十字架で血を流されたイエス様を表しているんだなって想像すると思うんですね。ところが、どうやらそうではないようなんですね。3節。私は一人でブドウ踏みをした。諸国の民のうちで、ことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり汚してしまった。なんと、エドム人を踏みつけ、踏みにじり、その時の返り血で、衣が赤く染まったって言うんですね。まあよく子供の頃にテレビで見たプロレスは、ブッチャーとか、タイガー・ジェットシンといった悪役レスラーがね、まあフォークとか、サーベルってね、ああいった反則の凶器を使ったファイトで、相手を血だるまにして、その返り血をね、べっとり浴びてましたね。まあ今日はなんか昭和のプロレスネタが多くてすいません。まあですからね、この赤く染まった衣っていうのは、十字架の血じゃないんですね。返り血だったって言うんです。つまり、主の裁きの恐ろしさ、主の裁きの厳しさを表していたんです。私たちは主は愛と憐れみに富み、命をかけてくださった救い主であると知ってますね。けれどもその一方で、神を神とも恐れないようなもの、神を侮るもの、神の敵に対しては厳しく裁きをなさる裁き主であるということも覚えておかなければいけません。救いと裁きはまるでコインの裏と表なんですね。裁きが完全であればあるほど救いも完全になります。ですから4節、復讐の日が私の心の内にあり、私の贖いの年が来たからだ。今朝2つのことを心に留めたいと思います。まず第一に、あなたは神の友ですか？それとも神の敵ですか？エドム人だけが神に裁かれ、厳しい制裁を受けるのではありません。神を神とも思わない神の敵が裁かれ、制裁を受けるのです。今朝私たちはイエス様のあの宣教の第一声をもう一度思い出すべきです。マルコの1章15節。時が満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めて福音を信じなさい。では、悔い改めとは何ですか？方向転換ですよね。私たちは方向転換をするチャンスが今日も恵みによって与えられています。そして私たちが方向転換をして目を向けるべきお方を私たちは知っています。あなたは神の友ですか？それとも神の敵ですか？第二のことは、裁きは神の仕事ということです。裁きは神の仕事ということ。言い換えると、それは私たちの仕事ではないということ。私たちが仕返しをしたり、やり返したり、報復する必要はないんです。イスラエルの敵であるエドム人への裁きも神はお一人でなさった。もう一度3節を読むと、私は一人でブドウ踏みをした。諸国の民のうちでことを共にする者は誰もいなかった。私たちの救いも神が一方的にしてくださったこと、恵みの技ですね。裁きも同じです。そこに私たちが介入する余地は一切ありません。ですから私たちは神様にただお任せすればいいんです。それどころかむしろ私たちはイエス様が十字架の上で父を彼らをお許しくださいと祈られたように、自分の敵を許すものでありたいと願います。本来神の敵であった私たちでさえも許されたのですから。アメン。アメン。今日のあなたの父が素晴らしいものであるようにとお祈りしています。 God bless you。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。